お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は脳神経外科の穂釜陽平先生をお迎えして、良性脳腫瘍についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ先生、早速お願いいたします。
良性腫瘍を担当する穂釜と言います。まず、良性脳腫瘍についてなんですけども、ゆっくり成長していく、もので、代表的なものには主に髄膜腫、下垂体腺腫、神経小腫の3つがあります。
はい、
それぞれ、原発性脳腫瘍の3割、2割、1割を占めています。
先生、この原発性脳腫瘍、
脳腫瘍
でいいですね、はい、このそれぞれ原発性脳腫瘍、この原発性という意味は何ですか？
脳の腫瘍の中には、はい、他の臓器、例えば肺とか、腸管などの臓器から転移してくるものも、含まれますが、
はい、
まあ、そういったのを除いた、頭蓋部、頭の方から、はい、出てくるものについて、まあ、原発性脳腫瘍と定義します。
はい、ありがとうございます。じゃあその3種類を教えていただけますでしょうか？
今、3つは代表的なものに、髄膜腫、下垂体腺腫、
はい、
神経小腫があります。
がありますよね、
はい、
じゃあまず一つずつよろしくお願いします。
わかりました、はい、まず髄膜腫についてですけども、髄膜腫は脳を覆っている髄膜から発生する脳腫瘍になります。いろいろなところから出現しますので、症状は様々です。痙攣発作や目が見えにくい、耳が聞こえにくい、手足が動きにくい、手足にしびれや違和感があるといった症状で発症することが考えられます。そのような時に CT や MRI といった画像検査をすると見つかることがあります。また、腫瘍が増大してくると頭の中の圧力が大きくなって、頭痛、吐き気、嘔吐などが出現することもあります。見つかった時には、年齢や大きさ、腫瘍の場所、症状の有無などを考慮して、経過観察するか、または治療するかどうかを判断します。
はい。では、治療する場合にはどういった方法があるんでしょうか？
はい。治療の基本は、手術によって腫瘍を取り除くことです。手術には、ナビゲーションシステムという、頭のどの位置を操作しているかわかる画像支援技術を用いたり、手術室にある MRI で摘出範囲を確認したり、電気生理学的モニタリングで神経の状態を適宜把握したりして、安全確実に摘出できるように工夫して行われます。
こうやってモニタリングしながらということなので、しっかりこう場所を確認しながらできるということなんですね。
はい。
はい、他にも方法はございますか？
はい。他の選択肢にはガンマナイフなどの放射線治療があります。この場合は取り除くことはできませんが、腫瘍の成長を抑えたりする効果が見込めます。
先生、ガンマナイフというのは放射線治療というふうにおっしゃってますけれども、
はい、
どういったものなんでしょうか？
直接皮膚を切ったりするものではなくて、
はい、
放射線というエネルギーを病変の部分に当てて治療するということになります。
それで成長を抑えるという効果が見込めるわけなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。あと他にもありますか？
例えば薬物療法などがあればいいのですが、
はい、
薬で確実にちっちゃくするとか、まあ、そういうのは見込めないので、
うん、
まあ、主な治療は、まあ、物理的に除く手術と、あとは今申し上げた放射線ということになります。
はい、わかりました。はい、あと2つありますね。
はい、 もう一つは下垂体腺腫というものがあります。下垂体腺腫は下垂体から出てくる良性の脳腫瘍です。下垂体は脳の下にぶら下がっている1センチくらいの器官で、ホルモンという体の調子を整えるのに必要な化学伝達物質を血液の中に分泌する役割を持っています。
はい、
多くはホルモンを産生しないタイプのもので、病気が発生して大きくなってくると下垂体の上にある視神経が圧迫されて両目の外側半分が見えにくくなったり、うん、視力が低下してきたりする症状が出てきます。
はい、
そういった時に画像検査をしてみると見つかることがあります。治療の基本は手術で取り除くことです。
こちらも治療の基本は手術で取り除くということなんですね。
はい、多くのものは頭を開ける必要がなく、鼻の穴から神経内視鏡という機械を用いて行うことができます。
はい、
手術の翌日から歩いてもらい、術後10日目くらいには退院見込みとなります。うん、また他にホルモンを産生するタイプのものもあります。
ホルモンを産生するタイプ、
はい、
どういったものなんでしょうか。
と、例えばプロラクチンという分娩時に乳汁を分泌させるホルモンを産生するタイプのものはがあり、
はい、
それは女性に多く、月経不順や出産とは無関係の乳汁分泌で見つかることがあります。
うん、
不妊症の原因となることもあります。
不妊症、
はい、
そうなんですね。
このタイプのものは幸い薬の治療のみで病気を小さくすることができます。
はい、
他にもあって、成長ホルモンという体の成長に関わるホルモンを産生するタイプのものもあります。うん、発症すると手足が腫大し、
うん、
顎、額、唇、舌などが肥大し、顔の見た目が変化します。
これは本当に周りから見てもすぐわかる感じですね。
そうですね、うん、久しぶりに会った友人とか親戚に会った時に指摘されることが多いようです。
うんうん、そういうふうに、まあ、ご自身では少しずつ変わっていくと、ちょっと太ったかなぐらいの感覚かもしれませんけれども、
はい、
実は周りから見ると結構大丈夫っていう形になるんでしょうかね。
はい、
うん、
まあ、症例によるんですが、はい、そういう場合がしばしば見られます。
はい、他にもありますか。
はい、また、他にも、副腎皮質刺激ホルモンというストレスや炎症の制御に関わるホルモンを産生するタイプのものもあり、
うん、
この場合顔が満月のように丸くなったり体が太ってきたりして発症します。
はい、これは先生、急激に変わっていくものですか、それともやっぱり少しずつなんでしょうか。
基本的には少しずつになると思います。
そうなってくると本当になんかちょっと太ったかなぐらいの感覚でしかない方もいらっしゃるかもしれませんね。
はい、
うん、でもこういった病気が隠れている場合もあるので、その辺をちょっと気になる方は調べてみるというのは大切かもしれませんね。
はい、
はい、あともう一つございますね。
もう一つ代表的なものに、神経鞘腫というものがあります。神経鞘腫は脳神経を包む鞘である神経鞘から出てくる良性腫瘍です。多くは聴覚を司る聴神経の神経鞘から出現する聴神経鞘腫と言われるものです。
はい、
症状は聴力低下や耳鳴り、他にめまい、ふらつきが多いです。
うん、
そういった時に検査を行うと腫瘍が見つかることがあります。
はい、
腫瘍は内耳道という神経の通り道に限局する小さいものから生命中枢である脳幹部や体幹のバランスを司る小脳を圧迫する大きなものまで様々です。
先生、これはその大きくなるまで気づかないということもあるわけですか。
気づかないこともあります。
うーん、
突発性難聴などと診断されて、
はい、
あまり、気にしなかったけど、
うん、
まあ、その後ふらつきがひどいとか、うん、まあ、様々な頭痛があったとかで画像検査をすると、うん、見つかることもあります。
そうなんですね。はい、でそうやって、まあ、様々だということなんですが、それぞれに対する治療というのはどういった形をしていくんでしょうか。
と、診療方針については年齢や腫瘍の大きさや性状、症状を考慮して決定します。 治療が必要な場合、基本は手術で取り除くことになります。
はい、こちらも手術なんですね。
はい。手術は神経モニタリングという工夫を行って、手術中に脳神経や脳幹部の状態を把握しながら、安全に摘出できるように配慮して行われます。うん、他に、頭を切らないで行えるガンマナイフなどの放射線治療が選択されることもあります。
うん、
病気が消えるわけではありませんが、高齢者や手術の危険性が高い患者さんなどに適用となることがあります。
先生、これ病気が消えるわけではなくて、小さく抑えるというふうに先ほどもお話がありましたけれども、
はい、
その小さく抑えるということは、まあ、先ほどなくならないっていう意味では、またそれがまた大きくな、しばらくして大きくなったりとかっていう可能性もあるんですか？
その場合も考えられます。
そういう時はまたこのガンマナイフで小さく抑えるという形を
追加で照射することもあるのですが、
うん、
再発した場合に手術が選択されるなど、その時もその時の状況に合わせて方針は決定されることになります。
最良な、治療法をするということなんですね。
はい、
はい、あとお薬入れの治療もありますか？
こちらの方も薬の治療は補助的なものにとどまり、やはりそれで治るといったものは基本的にはありません。
そうなんですね。うん、他には
他に、三叉神経という顔面の感覚を司る神経や、顔面神経という顔面の表情を作る神経、瞑想、舌咽、副神経という飲み込んだり声を出したり舌を動かしたりする機能を持つ神経の神経症から出てくることもあります。その場合には片側の顔面のしびれ、痛み、痙攣や表情が作れなくなって脳面のようになったり、飲みにくさや声がかすれるといった症状が出現することがあります。
はい、先生、こういった症状というのはやっぱり自分でもわかるので、そういうふうに、疑っていただいて、まずはどこに行ったらいいんでしょうか？病院としては、はい、
頭痛があるときはもちろん、手足の動きや感覚がおかしいとき、見えにくさや聞こえにくさ、喋りにくさ、めまいやふらつきを自覚するとき、願望の変化や出産と関係ない無月経、乳児分泌などがあるときは、治療が必要な良性の脳腫瘍の可能性がありますので、一度は近くのクリニックや病院で頭部の検査をしてもらうことをお勧めします。
はい、わかりました。症状がしっかり出てくるものなので、わからないもので進行していく病気とは違うので、ぜひ自分の、鏡でよく見てるとか、いろんなところで気をつけていただいて、そういった何かあれば、ぜひ気になるのであれば検査してもらうということがとても大切ということですね、先生。
はい、そうです。
これこの気になる前に何か、例えば特定検診とかで分かるということもあります？それはないですか？
最近は脳ドックなども一般的になってきてますので、
はい、
画像検査で、無症状のうちに指摘されることもあると思いますので、その時にはおそらく専門領域の外来を受診してくださいというコメントが返ってくると思いますので、それに従うのがいいのではないかと思います。
そうですね、このなかなか従わない方たちが多いですよね、先生ね。
そうですね、コメントの書き方にもよるかもしれないですけど、
はい、
基本的には自覚症状がないときは困ってないので。
そうですよね、
どうしても医療機関を受診するっていうのは、控えがちになっていることも多いかと思います。
先生、これはだから良性の腫瘍ということなので、例えばこれ大きくなった時に、先ほどみたいにいろんな症状は出てきますけれども、これで亡くなる方っていうのはそんなに多くないということですか？
基本的には治療の介入が入るので、
はい、
なるべくそうならないっていうことが、そうならないんですけど、大きさとか場所によっては、
はい、
それなりの症状を出したりすることがあるので。
そうですね、見えにくくなるとか、はい、いろんな普段の生活にかなりの支障、はい、見た目も変わってきますので、支障が出てくるわけですから、ほっとかないということがとても大切になってきますね。
そうですね、と脅かすわけではありませんが、
はい、
大きさとかによっては、
はい、
生命に関わる場合もありますので、うん、注意が必要ということになります。良性というのは組織学的に良性という意味が愛が結構強いので、
はい、
場所、それこそ場所によっては危険な場合も多々ありますので、
うん、
まあ、必要であればきちんと診療を受けるのが肝要かと思われます。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院脳神経外科の外間洋平先生をお迎えして良性脳腫瘍についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.